声の広報、県からの便りです。令和5年2月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次、県の人口と出生死亡数、世帯数、特集、今群馬に住まう、移住者も引きつけるその魅力、新型コロナウイルス関連情報、山本一太の知事コラム、お便りコーナー、インフォメーション、県ラジオ広報番組のお知らせ、群馬交響楽団演奏会情報、確定申告はお早めに。県議会第1回定例会。マイナンバーカードの申請はお早めに。群馬漫画アニメフェスタ。インターネットのセキュリティ対策をしましょう。お買い求めは県内で。バレンタインジャンボ宝くじ。入園入学前に麻疹風疹の予防接種を。NPO 活動支援整備資金をご活用ください。国民健康保険の加入・脱退は速やかに。県営住宅の入居者募集。群馬ベトナム交流祭。弁護士による養育費などの相談会。未来の暮らしに触れてみよう。脱炭素ライフスタイルフェア。アンコンシャスバイアスセミナー。G7 群馬高崎デジタル技術大臣会合が開催されます。以上、目次を終わります。県の人口と出生死亡数世帯数。県移動人口調査令和4年12月1日現在。出生死亡は11月1日から30日まで。県人口191万1320人、対前月マイナス900人、男94万5322人、女96万5998人、出生949人、死亡2304人、世帯数817,047世帯。特集、今、群馬に住まう、移住者も引きつけるその魅力。新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、首都圏の企業を中心にリモートワーク、会社などから離れた場所で働くことが普及するとともに、地方への移住に関心が高まっています。こうした流れを受けて、都内に近く恵まれた住環境が整っているなど、暮らしやすい本県が改めて多くの人たちから注目されています。また、移住者が増加すると、県内消費の促進などによる経済波及効果や人口増に伴う地域の維持・活性化なども期待されます。コロナ禍で人々の生活様式が変化しつつある中、移住先として関心が高まる群馬県の魅力を再発見、新発見してみませんか。群馬県が移住先として注目。過去最高の5位に躍進。移住希望地ランキング。認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センター、東京都千代田区有楽町調べ、令和3年。では、過去最高の5位、関東地方では1位と、大きく順位を上げています。これは新型コロナウイルスの感染拡大により、対面でのイベント開催が難しい中、市町村をはじめ各関係機関と連携してオンラインによるイベントの開催や、県内外での出張相談などに積極的に取り組んできたことが考えられます。県外からの移住者も過去3年間では、右肩上がりで増加しています。さらなる移住者の増加を目指して、今後、県ではより多くの人に移住先として選んでもらえるよう、 都内へのアクセスの良さを生かし、転職を伴わない移住や地方に興味や関心がある人たちの移住なども進めていきます。具体的にはワーケーションをきっかけとした都内の企業と地域との関係づくりや、気軽に情報が得られるオンラインセミナーの開催などを市町村や県内移住支援者相談窓口であるふるさと回帰支援センターなどと連携し、オール群馬で取り組んでいきます。中、ワーケーションとは、ワーク、労働とバケーション、休暇を組み合わせた造語で、観光地やリゾート地などでテレワークを活用し、働きながら休暇を取る過ごし方のこと。中、テレワーク、情報通信技術 ICT を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。中、終わり。ここに今後の取り組みの例として3つ挙げられています。その1、群馬暮らしブランド化推進。移住希望者に向けた情報発信や相談体制、移住者の県内受け入れ体制のさらなる充実など。その2、群馬でテレワーク推進プロジェクト。企業と地域の継続的な関係構築につながるワーケーションの紹介や商談会など。その3、移住支援金。東京圏からテレワーク移住や起業、就業などをする移住者への支援。以上、取り組みの例でした。次に、注目されるその理由は、都内から約100キロという立地条件や自然災害の少なさ、心安らぐ大自然と様々な温泉地など、群馬の魅力は盛りだくさんです。こうした本県ならではの強みを生かし、首都圏の移住希望者や企業をターゲットとして将来的な移住につなげていきます。ここに注目される理由6つ挙げられています。一つ、アクセスが良い。上越新幹線と北陸新幹線が走っており、鉄道交通の結節点である高崎駅を中心に、各方面へのアクセスが便利です。一つ、震度4以上の地震が少ない。過去の約100年間で発生した震度4以上の地震回数が、近隣の都県に比べて少ないことがわかります。一つ、全国屈指の温泉地がある。豊富な湯量と様々な源泉、良質な泉質など、個性豊かで魅力的な温泉地が数多くあります。一つ、農畜産物が全国有数の産地。恵まれた自然環境や立地条件を生かし、令和3年は生産量全国5位以内の農畜産物が21品目あるなど、多種多様な食材が生産されています。一つ、一人当たり県民所得が高い。首都圏に近く企業の進出が進み、産業が集積していることも要因の一つとして考えられます。一つ、物価が安い。全国平均を100とした場合、群馬県は 96.6 と、全国で2番目に低く、物価が安いと言えます。以上、注目される理由でした。移住者の声、移住で始まるそれぞれの群馬暮らし。群馬に移住を決めた人にはどんな思いがあったのでしょうか。移住を決めたきっかけ、暮らしの変化などをインタビューしました。発想を変えて楽しむ転職なき移住。東京 FM 大畑淳子さんに伺いました。都内の FM ラジオ局、東京 FM で主に広報を担当。昨年の夏に東京都から高崎市に移住し、現在は新幹線で通勤している。渋川市出身。移住して見つけた暮らしを楽しむ工夫。職場が千代田区なので、東京に住んでいましたが、 パートナーとの同居を機に高崎市に移住しました。移住を考え始めた頃は通勤時間が長くなるなど不安でいっぱいでしたが、2年ほどかけて不安や問題点を一つずつ解消解決していきました。家を購入する際、駅近くでも東京と比較して広くて安いですし、新幹線での約50分の通勤時間は自分の時間に充てられます。群馬は自然が豊かで、趣味の山登りも日帰りで行けます。実際に群馬で暮らしていく中で新たな発見もあり、充実した日々を楽しんでいます。また平日は仕事帰りに同僚と会食したり、休日は新たにできた群馬の友人を自宅に招いたりして過ごしています。同僚や友人が都内から小旅行を兼ねて遊びに来てくれることもあります。東京での人間関係は維持したまま、群馬で人や地域のつながりがプラスされ、人生がより豊かになりました。キャリア維持アップ×移住。自宅の最寄り駅である高崎駅は新幹線が止まる本数が多いなど利便性が高く、家を出てから1時間20分程度で職場に着きます。放送局に勤めているため勤務時間が不規則になりがちですが、それほど負担なく通えています。群馬に移住したいけど東京での仕事を辞めなくてはと不安に思っている人がいれば、群馬に移住しても仕事を続け、キャリア維持アップをすることが十分可能です。また東京に住んでいて群馬に帰ってきたいと思っている友人や親族がいれば、私のように東京に通っている人もいるので、群馬への移住の後押しをしてみてはいかがでしょうか。心をつかまれた雄大な自然と人の魅力。立夏、長壁総一郎さん、さやかさん夫妻に伺いました。令和2年4月に関西から水上町に移住、翌月には立夏 LICCA を立ち上げ、地元の間伐材などを活用した精油を製造販売している総一郎さん、京都府、さやかさん大阪府出身。移住で生活が豊かに。植物から抽出した天然オイルであるエッセンシャルオイルの製造販売業を起業したいと考え、国内外さまざまな場所を検討しました。水上町に以前来た際に大自然に圧倒された記憶が残っており、改めて訪れてみると、ユネスコエコパーク、生態系の保全と持続可能な利活用の調和を目的としたもので、日本では10地域が認定されている。2、認定されていることもあり、自然と住民が調和して共生している姿に共感しました。また地域の人たちとの交流を深めるにつれて、町民の親身で温かい人柄に惹かれ移住を決めました。移住にあたっては、まず町役場の移住相談窓口に相談をしました。担当者は自身も移住してきた人で、移住をした後に後悔をしないよう、いろいろな人に会ったり場所を見たりしてじっくり検討してほしいなど、移住者の視点に立ったたくさんの助言をいただきました。担当者に地域の人たちを紹介してもらい、情報収集することができたため、これから始める生活面や起業について具体的にイメージすることができました。雪国での生活が初めてだったため、最初は大変でした。すぐそばに大自然があり、美しい景色を見たり、地元の人から四季折々の野菜をもらったりすることが、これほどまでに生活に豊かさを与えてくれるということを肌で感じられるようになりました。地域の一員として、移住後は地元の人たちと交流し、水上町の良さを知るにつれて、この地域に一層関われればという思いが芽生え、消防団に入団し活動しています。今後は商品の販売を通して水上町の魅力を発信し、町の素晴らしさを世界中に広め、 多くの人に訪れてもらうことで地域活性化に貢献できれば嬉しいです。群馬暮らしについての問い合わせ先、県庁群馬暮らし外国人活躍推進課、電話 027-226-2371。 以上、今月の特集は今群馬に住まう移住者も引きつけるその魅力でした。新型コロナウイルス関連情報。日頃から体温や体調を確認することは健康管理の観点で重要です。また引き続き基本的な感染対策の徹底やワクチン接種に加え、発熱などの体調不良時に備えて事前に備えをお願いします。体調不良時の備えと相談先の確認を、事前に準備しておくと良いもの、体温計、薬、常用している薬や解熱鎮痛剤など、新型コロナ抗原定性検査キット、近隣の診療・検査外来の情報、日持ちする食料、5日から7日分を目安。備蓄について、誰もが新型コロナウイルスに感染する可能性があるため、自然災害への備えと同様に、日頃から食料品や日用品、医薬品などを備えておきましょう。普段から少し多めに食品を買っておき、使った分だけを買い足し、常に一定の食材をストックしておくことがおすすめです。陽性が判明した場合の支援窓口。発生届の対象外となる人は、県ホームページから陽性者登録フォームへの登録をお願いします。県健康フォローアップセンター、電話 027-225-2125、午前8時30分から午後5時30分、土曜、日曜日、祝日を含む。県受診相談コールセンター、電話 0570-082-820、上記時間帯以外で体調悪化時の急を要する場合、陽性者登録窓口、キットでの自己検査陽性による登録に関する問い合わせ、電話 050-5530-2901、 午前9時から午後5時、土曜日曜日祝日を含む。国が承認した検査キットを選びましょう。体調が気になる場合などに、自ら検査するために用いる検査キットには、体外診断用医薬品と第1類医薬品と表示されており、いずれも国が承認した医薬品です。外箱などの表示が、医療用は体外診断用医薬品、購入場所は薬局、インターネット販売はなし、薬剤師からの情報提供は義務。外箱などの表示が一般用は、第1類医薬品、購入場所は薬局または店舗販売業、ドラッグストア、インターネット販売、一部あり、薬剤師からの情報提供、義務。なお、研究用として市販されている検査キットは、国の承認を受けていないため、性能などが確認されたものではありません。医療用、もしくは一般用のキットを使用してください。問い合わせ先、県庁感染症がん疾病対策課、電話 027-226-3407。 ここに示す情報は、1月26日現在のものです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は、状況により変わることがありますので、今後も県市町村の広報誌、ホームページやテレビ、新聞などの情報に注意してください。山本一太の知事コラム、群馬県から世界に向けて新たな価値を発信する。昨年12月16日、17日の2日間にわたり、 各分野のオピニオンリーダーや気鋭のゲストによる議論を通じて、新たな価値を世界に発信する湯けむりフォーラム2022を草津温泉で開催しました。過去2回のフォーラムは、新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン開催となりましたが、今回初めてリアルでの開催が実現しました。第1日目は、河野太郎デジタル大臣が基調講演に登壇。知事である私との対談では、デジタル社会における戦略について議論を交わしました。楽天グループの三木谷博史会長からもビデオメッセージをいただいたほか、群馬交響楽団のアンサンブルコンサートや AKB48 のミニライブなどのエンターテインメントなど盛りだくさんの内容でした。第2日目も各分野の第一人者による6つの分科会や YouTube のビジネストーク番組リハックの特別収録など多彩な企画が展開されました。大勢の皆さんのご協力により、知性と感性を刺激する空間を創出することができたと考えています。最も重要なことは、ここで行われた議論や、ここで生まれた構想を具体的な形にしていくこと。私自らが先頭に立って、この取り組みを進めてまいります。そして、より多くの皆さんに、湯けむりフォーラムに参加したいと思っていただけるようなイベントに進化させていきたいと考えています。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。最近テレビでよく群馬でロケが行われた番組を目にします。ロケ誘致を積極的にしていることを知り、他県の人に群馬の良さを知ってもらえる素敵な取り組みだと思いました。テレビ番組だけでなく、ミュージックビデオも撮影がされているとは知りませんでした。自然豊かで様々な顔を見せる群馬の魅力を映像クリエイティブで最大限に活かしてもらいたいです。吉岡町67歳。群馬ちゃんお誕生日会2023の記事を読みました。昨年勤務先に群馬ちゃんが来た際、群馬ちゃんに頑張ってと伝えると、頑張ると手で反応してくれました。とても可愛くて癒されました。これからも群馬ちゃんの多方面での活躍を応援していきます。お誕生日おめでとうございます。神田町48歳。掲載された人には群馬ちゃんぬいぐるみストラップをプレゼントします。インフォメーションお知らせ。1月26日現在の情報です。掲載している内容は、状況により変更・中止となる可能性があります。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県有施設への入場やイベント参加の際などに、入場制限やマスクの着用をお願いしている場合があります。詳しくは、ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。このコーナーのファックスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課 027-243-3600 へお願いします。群馬広報ホームページ版の URL は最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のお知らせ。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ、放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分ごろ。群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分ごろ。群馬交響楽団演奏会情報、2月18日土曜日、東京特別公演。開演時刻、午後3時、2時開場。会場サントリーホール。指揮小林健一郎。バイオリン神尾真由子。曲目チャイコフスキーバイオリン協奏曲2長調作品35ほか。問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316。 確定申告はお早めに。申告期間、2月16日木曜日から3月15日水曜日。申告先、個人の住民税、市役所、町村役場。個人の事業税、県行政県税事務所。所得税の申告書を提出する人は、個人の住民税、個人の事業税の申告は不要です。ただし、必ず所得税の申告書の住民税、事業税に関する事項欄に必要事項を記載してください。その他、期限間際は窓口が混雑しますので、早めに申告を済ませてください。自宅や職場から申告ができる e-tax、国税電子申告納税システムを積極的に利用してください。個人の住民税、個人の事業税、所得税の納税には、口座振替制度があります。問い合わせ先、所得税の確定申告、県内の税務所、個人の住民税、市役所、町村役場、個人の事業税、県行政県税事務所。県議会第1回定例会、2月15日水曜日に開会します。本会議の様子は、県議会ホームページで中継するほか、質疑及び一般質問は、群馬テレビでも生中継します。ぜひご覧ください。日程、議事予定の順にお伝えします。2月15日水曜日、本会議、開会、提案説明。21日火曜日、本会議、質疑及び一般質問、代表。22日水曜日、本会議、質疑及び一般質問。27日月曜日、本会議、質疑及び一般質問。28日火曜日、本会議、質疑及び一般質問。3月2日木曜日、常任委員会、4年5年度関係。3日金曜日、常任委員会、4年5年度関係。7日火曜日、特別委員会。10日金曜日、本会議、委員長報告、議決、閉会。開会時刻、午前10時。予定。問い合わせ先、県議会事務局政策広報課、電話 027-897-2892。 マイナンバーカードの申請はお早めに。最大2万円相当のマイナポイントの受け取りができるマイナンバーカードの申請期間が2月末まで延長になりました。県では県内の商業施設の特設ブースでマイナンバーカードの申請サポートを行っています。利用した人にはクオカード500円分を贈呈。また、オンラインで申請した人にはクオカードペイを先着10万人に贈呈します。さらに抽選で1万人に県の特産品などが当たるプレゼント企画を実施しています。主な出張特設ブース、商業施設ごとに開設期間をお伝えします。欅ウォーク前橋、前橋市文教町、2月28日火曜日まで。イオンモール高崎、高崎市村高町、2月28日火曜日まで。スマーク伊勢崎、伊勢崎市西小保方町、2月10日金曜日から20日月曜日。ベルクフォルテ太田店、太田市脇屋町、2月7日火曜日まで。八尾港桐生相生店、桐生市相生町、2月28日火曜日まで。アゼリアモール館林市楠木町、2月5日日曜日、8日水曜日から28日火曜日。その他、詳しくはキャンペーン特設サイトをご覧ください。問い合わせ先、県マイナンバーカード申請促進キャンペーン事務局、電話 027-210-8101。 群馬漫画アニメフェスタ、 創意あふれる作品の展示や手作り作品の販売など、様々な企画で漫画やアニメーションを楽しめます。日程・時間、2月11日土曜日、12日日曜日、午前10時から午後4時、12日は3時まで。場所、県庁、群馬会館、いずれも前橋市大手町。内容、作品展示、公募した漫画、4コマ漫画、アニメーション、イラストの入選・入賞作品144点の展示・上映。11日に授賞式を行います。群コミ、漫画やイラストなどを主題とした同人誌や手作り作品などの販売。いたしゃ展示、アニメなどのキャラクターが描かれた車を展示。コスプレ、様々なキャラクターを真似て変装変身するコスプレをして撮影を楽しめます。コスプレをした人を撮影する場合は、必ず本人の許可が必要です。費用無料。コスプレ参加は有料です。申し込み方法。当日会場に直接。一部事前申し込みが必要なイベントがあります。その他、詳しくは県教育文化事業団ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県教育文化事業団、電話 027-224-3960。 インターネットのセキュリティ対策をしましょう。2月1日から3月18日はサイバーセキュリティ月間です。インターネットを悪用した詐欺やサイバー攻撃による情報流出などに注意し、必要な対策を行いましょう。対策、Windows などの OS、アプリケーションソフトやセキュリティソフトは常に最新の状態にする。身に覚えのない電子メールやショートメッセージに注意し、添付ファイルなどは安易に開かない。パスワードは複雑にし、複数のサービスで使い回さない。二要素認証を導入する。相談先、サイバー犯罪情報被害相談専用電話、電話 080-2350-0001、午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日を除く。総合相談電話、電話 027-224-8080、短縮ダイヤル、#9110、24時間受付。問い合わせ先、県警察サイバーセンター、電話 027-243-0110。 お買い求めは県内でバレンタインジャンボ宝くじ。県内で販売された宝くじの売上金の約 40% が県に納められ、子育て支援や医療・介護の充実など様々な事業に役立てられています。宝くじはぜひ県内でお買い求めください。販売期間3月3日金曜日まで。抽選日3月10日金曜日。内容、バレンタインジャンボ宝くじ、1等2億円、1等の前後賞5000万円など。バレンタインジャンボミニ、1等2000万円、1等の前後賞500万円など。費用1枚300円。その他、インターネットからも購入できます。詳しくは宝くじ公式サイトをご覧ください。問い合わせ先、県庁財政課、電話 027-226-2094。 入園入学前に麻疹風疹の予防接種を。麻疹や風疹に感染すると発熱や発疹などの症状が現れます。特に麻疹は感染力が強く、重症化すると命に関わる怖い病気です。予防接種は忘れずに受けましょう。麻疹風疹無料接種期間、1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日まで、平成28年4月2日から29年4月1日生まれの子どもは3月31日まで、その他、無料接種期間以降は費用がかかります。3月1日から7日は、 子ども予防接種中間です。問い合わせ先、県庁感染症がん疾病対策課、電話 027-226-2615。 NPO 活動支援整備資金をご活用ください。この資金は地域社会の発展に寄与する事業を展開する NPO 法人を支援するため、県が金融機関と協力して実施する融資制度です。対象、次のすべてに該当する NPO 法人、県内に事務所がある、県内で活動している、県税を勘納している。資金用途、設備資金、運転資金、融資限度額、設備資金2000万円、運転資金500万円、融資期間、設備資金、建物の新改築10年以内、うち据え置き期間1年以内、一般事務機器などの設備購入7年以内、うち据え置き期間1年以内、運転資金5年以内、うち据え置き期間1年以内。利率、県信用保証協会の保証なし、年 1.7% 以内、県信用保証協会の保証付き、年 1.4% 以内、別途保証料が必要です。申し込み期間、随時。申し込み先、銀行、信用金庫、信用組合。事前に県のヒアリングを受けることが必要です。その他、担保保証人については、融資を受ける金融機関や県信用保証協会と相談して決めることになります。事業計画や返済計画の実効性が十分でないと判断された場合、融資ができないことがあります。問い合わせ先、県庁県民活動支援広聴課、電話 027-226-2291。 国民健康保険の加入・脱退は速やかに。会社を退職したなどの理由により、国民健康保険に加入する際、加入の届出が遅れると遡って保険税を支払ったり、医療費が全額自己負担となったりする場合があります。また、新たに職場の健康保険に加入する際には、国民健康保険の脱退の手続きが必要です。脱退の届出が遅れたまま医療機関を受診した場合、国民健康保険分の医療費を返還する手続きが必要になったり、保険税が二重に請求されたりする場合があります。加入・脱退は、住所地の市役所・町村役場の窓口で速やかに手続きをしましょう。問い合わせ先、住所地の市役所・町村役場、国民健康保険担当課、県庁国保援護課、電話 027-226-2673。 県営住宅の入居者募集、所在地・間取り・募集戸数・家賃、募集案内をご覧ください。対象・資格、現在住宅に困っている人、収入制限などがあります。詳しくは募集案内または県住宅供給公社ホームページをご覧ください。受付申し込み期間、2月15日水曜日まで。申し込み方法、所定の申し込み用紙、申し込み用紙、募集案内配布場所、県住宅供給公社、前橋市耕運町、県庁県民センター、県土木事務所、県保健福祉事務所、市役所・町村役場など。その他、入居者は公開抽選で選定します。毎月抽選を実施しています。また随時申し込みを受け付けている団地もあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、県住宅供給公社、電話 027-223-5811。群馬ベトナム交流祭、日程・時間、2月17日金曜日午前11時から午後6時、18日土曜日午前10時から午後4時、場所 県庁前橋市大手町。内容、ベトナム民族衣装青材の試着体験、現地の魅力を紹介するパネル展示、伝統舞踊や伝統武術のショー、グルメや雑貨などの販売、子供も楽しめるビンゴ大会、塗り絵など。費用、無料。申し込み方法、当日会場に直接。その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁地域外交課、電話 027-897-2982。弁護士による養育費などの相談会。日程、時間、2月18日土曜日、午後1時10分から4時。場所、県社会福祉総合センター、前橋市新前橋町。内容、養育費、面会交流、親権、慰謝料、借金など離婚に関する諸問題について弁護士に相談できる個別相談会。対象、一人親家庭の父母、離婚を考えている人、定員5人先着、費用無料、申し込み方法、電話、E メール、住所、氏名、一人親家庭、離婚検討中など状況をお知らせください。その他、相談時間は一人約30分間を予定しています。申し込み問い合わせ先、県母子家庭等就業自立支援センター、電話027-255-6636、E メール gunboshi@bosaki-gunma.jp。 未来の暮らしに触れてみよう。脱炭素ライフスタイルフェア。日程、時間、2月18日土曜日、19日日曜日、午前10時から午後5時、19日は4時まで。場所、Gメッセ群馬、高崎市岩押町。内容、地球にも優しい、少し先の未来の暮らしが Gメッセ群馬に大集合。科学、お笑い、音楽、ファッションとともに、新時代に触れてみませんか。サンシャイン池崎さん、市岡元気先生など、豪華出演者が多数登場します。費用、無料。申し込み方法、当日会場に直接。その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁グリーンイノベーション推進課、電話 027-897-2797。アンコンシャスバイアスセミナー。男性だから、女性だから、などという誰にでもある無意識の思い込み、アンコンシャスバイアスを解消し、キャリア開発に生かすためのセミナーを開催します。日程、時間、3月8日水曜日、午前10時から正午。場所、オンライン、ズーム。内容、アンコンシャスバイアスを知る、気づく、対処する、SDGs、ジェンダー平等を実現するために、をテーマに、アンコンシャスバイアス研究所認定トレーナー、菊池陽子さんによる講演。定員20人先着。申し込み方法、E メール。氏名、電話番号をお知らせください。申し込み、問い合わせ先。県男女共同参画センター。電話、027-224-2211。E メール、sankakuse@peref.gunma.lg.jp。 G7 群馬高崎デジタル技術大臣会合が開催されます。5月に開催される G7 広島サミットの関係閣僚会合に合わせて、デジタル技術大臣会合が群馬県で開催されます。日程、4月29日土曜日、30日日曜日。場所、Gメッセ群馬、高崎市岩押町。内容、 G7 サミットはフランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、議長国順、主要7カ国と EU の首脳が参加し、その時々の国際情勢や地球規模の課題について意見交換を行う国際会議です。日本で7年ぶりの開催となるサミットに合わせて、各分野の国際課題について議論される関係閣僚会合が全国14の都市で開催され、群馬県ではデジタル分野の優先事項をテーマとしてデジタル技術大臣会合が開催されます。問い合わせ先、県庁イベント産業振興課、電話027-897-2707。最後に、群馬広報ホームページ版のアドレスです。https://www.pref.gunma.jp/ から検索してご覧ください。以上、インフォメーションお知らせでした。群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版デイジーの発行について、視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版を発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話027-226-2162までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和5年2月号を終わります。